皆さんこんにちは。謝り続ける女たち、かやこです。
アナです。この番組は性格も住む場所もライフステージも何もかも違うけど、なんだか気の合う30代女2人が謝り続ける日々についてゆるーくおしゃべりするポッドキャストです。
はい、前回からの続きです、
エリアの選び方が大事ですよね、東京の場合は。
そうですよね、本当に。そうですよね、カラーがねありますからね。
全然違うから、本当に、お出かけもだからどっち側、東か西に住んでるかで結構行く場所違うだろうなっていうのは、
確かにね、
思いますけどね。
東京なんてなんかテキサスに住んでる身からしたら東も西もなんかちっちゃいとこにいっぱいあるやから、どっちでも行ったらいいやみたいに思いますけど。
まあでも車とかサクッと乗れないんでね、まず。
まあね、でも電車がサクッと乗れるじゃないですか、どこにいたって。
生活圏が変わっちゃうんですよね。
なるほどね。
どうしても西の人は東に出ようと思うとすごい電車混むから、
そうなんだ、大変なんだな。
そうそうそうそう、電車乗るにしたって大変ですね。東に住んでる人が西に行くのはそんなに電車混まないんですけど、とかいろいろこう問題があって、モビリティな部分に。
なるほどね。そうだ、人が多いっていうのがとにかく都会の難点だから。機会が多いんだけどね、その分やっぱ人が多いからね
あれですよね、私とまたかやこさんの違いじゃないけど、私も人混みは嫌なんですけど、どうとでも切り抜けられるっていうか、うまいことすればそんなにこう人混みに苦しまなくても大丈夫みたいな感じはあるんですけどね、東京にいても、
やっぱ東京に長くいてかなさんがその術を多分身につけているからのと、まあ慣れてるっていうのもあると思いますけど。
そうそうそう、だからまず地上より地下っていう
そういうティップスがあるんだな。一瞬でも東京行ったらクラクラしますもんね、なんか人を人をってなって。
山手線とか乗っちゃダメ、移動にみたいな
乗っちゃうもんな、素人だから。だってそれが出てくるから、Google の乗り換え案内。
そうそう、でおすすめは都営とかがいいみたいな。
なるほどね。
ただ都営とメトロの接続はすごく悪いところが多いので、要注意ですみたいな。
大変だ。
工夫のしどころがあるので、
まあ、都会のサバイブ術があるんですね。
そうですね、そのお出かけするにも、より心地よく移動できる手段みたいなのはあるかもしれないですね。
なるほどな、私が知らないだけなんだな、きっとな。
まあそう、住めば都ですよ、どこもね、きっと。
まあね、
アメリカだって都心に出ようと思ったら2時間かかるけど、逆に40分でキャンプ場に行けるし、近くの公園には湖があってゴムボートに乗れて、すごい上層教育にはいいわけですよね。
まあね、まあ、都会も1時間ですけどね、まあ、往復2時間ね、まあまあ
1時間な、そうそうそう、
まあでも子供連れてくるにはすごい良かったなと思います、正直。
でこれが帰ってきたらどうなるんですかね。
そうなんですよ、震えてます本当に。あとやっぱ子育てというか子供への許容キャパシティの違いっていうのもやっぱ感じてて、土地が広いとやっぱそんなに、店も広いし道も広いし公園も広いし施設も広いから、そんな気になんないですよ、他の子供がね。日本って日々炎上してるじゃないですか、なんか子育て世代とそうじゃない世代みたいなのが。まず友達と喋ってて、いやこないだ全然混んでない電車だったんだけど、お母さんが子供をこう抱き上げて釣り革にこう捕まらせて、運転みたいな状態にしてたと、
はいはいはいはい、
って言った時の私が、いいね楽しそうだねって言ったんですよ。でちょっと私はそう思えんかったわみたいななって、いや私もさせないですよ子供に運転は、日本で絶対に、別にアメリカでもさせないですけど、でもやっぱこう楽しそうでいいねって思っちゃいましたもんあ楽しませてんだねみたいな、ね、混んでないんだったらいいじゃんって、やりたかったんだねって思っちゃいましたけど、日本でやっぱそれはみんな、うわちょっとまだなってないな、節操ないなっていう風になるじゃないですか。でそれも理解はできますし、本来そういうもんじゃないしね。でもやっぱ基本こう迷惑かけないことが大事っていう考え方の国じゃないですか、日本は。
はい、
だからアメリカはなんか人は迷惑かけるもんだから掛け合っていこうみたいな感じのスタンスなんで、はいはいはいはい、やっぱどっちが子育てしやすいかって言われたらアメリカの方がしやすいなと思うので、震えています都会か田舎かとかいう以前の話ですけど、
広島とか関西エリアがどうか知らないけど、今保育園よりも学童が足りない、みたいな話をよく聞きますね。
じゃあ小1の壁がもうすごい高い壁になってるんですね。
そうみたいです。その、要はその学童が足りないみたいなことが言われている今の子供たちが、保育園の時に保育園が足りてなかった
あーなるほどなるほど、順々にね。
そうそうそうそう、
段階と段階ジュニアじゃないけど
そこですごい保育園増えて、 一方少子化が進むみたいな感じになって、うん、お母さんによっては、うん、やっぱり自分の住んでるエリアで適切な保育園に行くっていうのは、うん、その数に対してじゃなくて、うん、その自分のニーズに対して足りてるかって言ったら足りてないみたいな話はしてましたけど、
なるほどね、
学童の方があのニュースになるぐらい足りてないらしいですよ。
へー、あ、そうなんすね。まだ周りに学童世代がそんなにいないのと自分自身の近々の課題じゃないんでそこにアンテナ立ってなかったです、うん、確かにな、学童大事よ。
ただ私はちっちゃい頃、うん、学童に預けられかけて、うん、全力で拒否したんで
なんで嫌だったんすか。
嫌でしたね。なんでその、うん、学校終わってさらにまた大して知らない子供たちと一緒に遊ばなきゃいけないんだろう
家にいさせてくれと。
家にいさせてくれって思って、でも親心配だったから、うん、補習塾ならいいかって言われて、
ほうほう、
することがあるんだったら、うん、なんか勉強とかするんだったら、うん、まあいいけどとか言って
珍しいタイプの子ですね。勉強することあんならいいんだ。
そう、学童なんて遊ぶことを強制されるじゃないですか、行ったら
カオスだしね、うん、なんかいろんな年齢の子がいていろんなタイプの子がいて目的があるわけでもないしね、自分で遊ぶことも見つけないといけないし、
そう、だからその頃から、うん、まあ、学童はお出かけじゃないけど、うんうん、そういうの嫌だったから引きこもりがちみたいな、そうじゃない時は家にいたいと思ってたからダメでしたね。
うん、でもお家好きですけどね、私今も昔も、うん、
まあ、お家は大事ですよね、居場所として、
うんうん、基本はお家にいたいですよ私は。出かけるの大好きって言っとって矛盾するんですけど、全然一日中家にいても苦じゃないです私。なんかそういうの無理っていう人もいるじゃないですか。
あ、いますね、
うん、いや家にずっといるのはちょっとみたいな、いや全然なんか家が一番最高なんだがっていう。
あれ、かやこさんってぼーっとできる人でしたっけ。
ぼーっとはできない。
あ、そうか、ぼーっとはできない方の人ですね。
ぼーっとはできないです。なんか紅茶片手にベランダで景色を、てってって、あ、ちょっとスマホみたいなあ、ちょっと本ってなっちゃいますね、どうしても。ゆかなさんぼーっとできるんですか。
いや、わかんない、ぼーっとの定義がスマホすら手に取らないみたいなことになってくるとあれですけど。
え、スマホを手に取ったらぼーっとしてないじゃないですか、何かしてるでしょ。
いや、無意な時間を過ごすみたいな、別にスマホ片手に持ってるけど、うん、何か生産的なことしてるわけじゃないみたいな。
え、それぼーっとの定義に入るんですか。なんか何もしなくてこう思想にふけるというか、考え事してるとか、なんか何も考えない時間みたいなのがぼーっとするだと思ってました私。
あ、
だからもうツイートをたとえあんまり何も考えなくて読んでたりとか、ほぼ無意識みたいにテトリスとかしたとしてもそれはぼーっとしてないと思ってます私
そうなんだ。
結構ぼーっとするって高尚な行為だと思ってるんで私の中で。
あ、でもそれでも割とぼーっとしてても平気ではあるかな、う
ん、
高尚な行為というか、その要は人によってはなんかしてたいみたいな。
あ、
私の会社で働いてる同僚とかは、うん、まあ、家にいる時とかも常にご飯食べたり、うん、すごい韓国ドラマ見てたり、
うん、
とにかくなんか何かして時間を有意義に使おうみたいな意識が高くて、
うん、それはないですね。ぼーっとするというより無意な時間を過ごすことに関してはむちゃくちゃしてます。
じゃあそこは一緒かも、
うん、もうベッドにただ横になってウェブ漫画をずっと読む。
そうそうそうそう、そういう
何だったんだこの1時間半はみたいな感じ私は何をしていたんだこの1時間半は、タイムトリップかみたいなことはもう日常茶飯事です、
うん、だそれでいいっていう気持ちになれるかどうかですよね。
それでいいんですよ。 なんだこの無意の時間はとか思うし、子供がいなかった頃とかはなんか土日もそうやってぼーっとして夕方になって大丈夫なのか私の休日はみたいな気持ちに苛まれることもあったけど、なんかそれが結局自分のHP と MP を回復させることになるんで、
うん、
必要かなって思ってますけどね。
そう、家でじっとしてるのも、うん、なかなかに幸せですよね。
そうそうそう、なんかもう何にも邪魔されずに好きなだけ寝るみたいなのとか、うん、ただただ怠惰に食べたい時に食べるとかそういうのが大事。何ご飯なんこれはみたいなご飯とかを食べるとかね。
も
う久しくできてないですけどそういう日々懐かしい。まあでも無意な時間は今でも過ごしてますよ結構、娘が学校に行ってる間とかね。
そう、
うん、
私もそういうタイプの極地だったんですけど、
うん、
基本引きこもり体質だったところから、うん、そうは言ってもコンテンツジャンキーとしてもね本読んでればいいわけですよ。ゲーム実況見て、
確かに YouTube 見てない、
YouTube 見て読んだものとか見たものとかの感想をアウトプットしてるだけでも、
うん、
なんか十分循環してるんですけど。
確かに。
だけど外に出るようになって、うん、 こう新しい刺激得ることって今更ですけど、うん、すごい大事だなと思ってめちゃくちゃ億劫なんですよ行くとき、
うんうん、
本当に行きたくないみたいな気持ちになったりするんですよね、うん、だけど一応行こうみたいな感じで、うん、なんとか引きずるように家を出るんですけど、うんうん、出てみると、うん、家では得られない心の動きがあるみたいな何を言ってるんだ今更なんですけど
いやいや分かりますよ分かりますよ私もうすごい予定入れるけど毎回家出るのめんどくさいなって思ってますもん準備もめんどくさいし
そうそうそうそう
でも行ったら
行ったら楽しい
そうそうそう行ったら楽しいから行ったらなんかどこの誰があんなめんどくさがってたんだみたいな気持ちになってきてよかったなってなるのは分かってるんですよね
そうなんですよ、
うん、
よかったですっていうなんだこの話なんですけど
よかったですね
同じような人がいたら、うん、私のように日々引きこもっている人がいたら、うん、外に出てみるのも悪くないかもよみたいなことが伝わったらいいなみたいな
元引きこもりからの
そう元引きこもりからの
実感の伴った
もうブラック企業で働いてた時は、うん、本当に平日は終電で帰るし、うん、土日はもうヘトヘトだから、
うん、
もう1日寝てるみたいな2回寝ると、うん、月曜日だからまた終電の日々が始まってみたいな、
うんうん、
もう何の切り替えもできない
かわいそう
ただの睡眠時間みたいな土日過ごしてて、うん、このままじゃダメなのではみたいな感じで無理やり英会話とか始めたりして、うん、なんとかしてたんですけど、うん、でその癖が抜けなくて、うん、しばらくだからそういう生活が当たり前になってたから、うん、抜け出せてよかったなって思ってるので
そうですねそれはなんかお出かけとかいう以前の問題として抜け出せてよかったですね
そう
普通にブラックな生き方なんで
なんか家にいるだけじゃリフレッシュできないこともあるなっていう
確かにね
さっきのご機嫌を取るじゃないんですけどもちろんね、うん、家の居心地の良さも大事なんですけど
決まったルーティーンの中ではこう思考が停滞してしまったり、
うん、
いつも同じような方向にしか考えられないっていうことはあるので無理やりそこに刺激を入れるっていうのは結構大事ですよね
そうですね
思ってたほど人生悪くないなみたいな風に思えたりもしたりしますから、
うん、そうそうそうそうこんな世界もあるんだなみたいなことが
なんか日々ブラックな職場と家を往復してるとなんか生きてる意味とはみたいなこととかになっちゃうから
そうそうそうそう
世界はこんなにも素晴らしいみたいなところにやっぱ行かないとね
そうなんですよ、
うん、
これ全然余談ですけど、うん、ブラック企業で働いてる時期って、うん、やたらと公園の緑とか、うん、街路樹の葉っぱとかが、うん、すっごいキラキラして見えるんですよ
怖い
歩道とかのツツジの花とかが咲いてると、
うん、
そうじゃなかった時は素通りしてたのに、うん、花が咲いてるみたいなことになんか感動したりしてて
心が死にかけるとなんか自然に対してすごくいい感性を持てるという
そう元から好きな人だったら、うん、もちろんね違うと思うんですけど、うん、そうじゃないのに突然歩道のツツジの美しさに、うん、あの心洗われるような気持ちになったりしたら、うん、ちょっと危険だと思った方がいいですね
ちょっと危険ですね今それであ自分そうだなって思った人は注意した方がいいですねメンタルを
そう、
うん、
いたんですよ実際私の友達が、まあ、そうだった時期を乗り越えた後に、うん、会った友達と、うん、カフェとかでお茶した後散歩してたりしたら、うんうん、激務ですごいしんどいみたいな状態だったんですよね、
うん、
歩いてたらあーなんか緑が綺麗だなみたいなこと言ってて本当にそんなキャラじゃなかったじゃんみたいなこと
普段から言ってんならまだしもねそこにも心洗われるなっちゃったらもうやばいと
そうって言いましたよだから、うん、もちろんね街の緑は綺麗なんだけど、うん、でもちょっと見え方がやばいかもしれないから気をつけた方がいいよって言って、
うんうん、
で今、まあ、その彼女はそのフェーズを抜け出したんですけど、うんうん、言ってました、
うん、
あの時はどうかしてたって
元からね私結構自然に感動しがちなんで、
うん、
あ今日は空が綺麗とかあ今日は緑がとかお花がとかしょっちゅう言ってるタイプだから私みたいなのが言ってんならあれだけど普段そんなこと言わないのに緑が綺麗になってたら
そうそうそうそう、うん、青空を見るとなぜか泣けてくるとかね本当に気をつけた方がいい
なぜか泣けてくるはもうやばいからね理由もないのに涙がとかもう本当にもう崖の縁の縁に立ってなんなら前傾姿勢ですよもうちょっと押されたら落ちちゃうからもうそれは気をつけて皆さん
そうなんですよ、
うん、
気をつけてください、
はい、
ちょっと話がそれましたけど、
はい、
あと今日ちょっとお出かけっていうことで、うん、企画じゃないんですけど、う
ん、おかなさんが考えてくれていると
お一人様ってあるじゃないですか
ありますね
一
一人焼肉とかね。
そうそうそうそうそう、どこまで一人でできるのか私たちはみたいなのも、うんうん、一回検証してみてもいいんじゃないかと思って、あのお出かけということで。
ほうほうほう、検証できるんですか。
大人サロンっていうメディアの記事で、うん、女のお一人様レベルを10段階にしてみた、どこまで一人でいけるって記事があったんですよ。
へえ、面白そう。
そう、これ一回やってみませんっていう、
測ってみましょう。
はい、まず、はい、じゃあレベル1、はい、一人ファーストフードカフェ喫茶。
余裕、
余裕ですよね。
これ余裕ですね。お一人様に入るんですか。
レベル1だから。
あ、レベル1だから、ね、
これできないってどういう、
うん、一人でカフェ入れないの結構きついですね。
あ、でも男性はいますよね、カフェ入れないって。
おしゃれすぎのやつね、パンケーキとかね。そうそうそうそう、
スタバはちょっといけないとか。
え、スタバも。
いますよ、いますよ。
え、あ、でもドトールならいける、
ドトールならいけるみたいな。
なんかおしゃカフェね、カフェっていうか。
そうそうそうそう、おしゃカフェ。
おしゃカフェ無理ね、気恥ずかしいってやつね。
そうそうそうそう、
だから女性のっていうか女のお一人様。
そうなのかも、男性だとまた違うかもしれないですね、うん、
レベル1でしょうねきっとカフェはね、女性にとっては、うん、はい、余裕と。
でレベル2、
はい、
一人ファミレス定食屋かっこチェーン系。
余裕でしょう。
余裕ですね。
え、だって大戸屋とかってことですよね、弥生軒とか。
そうそうそう、大戸屋とか弥生軒とか、まあ、その辺は
こんなのだって働く女性は行くしかないでしょ。
うん。
お昼どうするんですか、じゃなかったらね。
ただなんかファミレスは
確かに
抵抗な、あんま行かないかも。
ファミレスと定食屋が並んでるのはちょっとあれかも。
そう、
ファミレス一人で行かないかも。でもよく考えたら、
うん、ジョナさんに一人で行くかっていうと
行かない。ガストとかでしょ、一人で行くとか。
うん、カフェで満たせますよ
ね。確かに確かに、
一人で作業したいとか。
確かに、
ちょっと軽くご飯食べたいとか、
うん、
でファミレスって別に安くないから、うん、なんか微妙だなとは思いますけどね。
まあ行けるか行けないかって言われたら別に行けるけど、うん、行かないかなって感じですね、
うん、そうそうそうそうそう、うん、そういう感じだなと思いました、うん、だからこれが並ぶのかと思いつつレベル2です、
ね、確かに。まあクリアとしましょう。
これねレベル3もちょっと面白いんですけど、うん、レベル3は、うん、一人映画館、美術館、水族館。
ちょっと待って、横並びが水族館だけなんか急に
そ, うそうなんですよ。
水族館、一人水族館レベル3なの。
そう、ちょっとなんか
できるかな一人水族館。
やったことない。
やったことない。
なんか全然次元違いますよね。一人映画館、うん、うん、できる。一、うんうん、人美術館、うん、できる。一、うん、人水族館。
一人水族館は、あの一人じゃない時に行ってもお一人様あんま見たことないよ。魚くんぐらいじゃない。
よほどのリピーターですよね。
うん、よほどなんか
癒されたいみたいな。
だってこうね、人との予定を気にしたくないし、同行者のこととかを気にせず満喫したいってことですよね、うん、水族館を。
絶対に行けないかと言われると、
うん、
とてつもなく見たい動物がいて、うん、あ、水族館だから魚がいて、うん、それが見たいあまり、
うん、
例えば墨田水族館のペンギンたちを見るのが、うん、もうとにかく幸せだと、
うん、
なった場合行くかもしれないけど、
うん、あ、でも思い出した。私新卒の頃に結構出張が全国あったんですよ、
はい、
いろんなところに行ってて、製鉄所で働いてたから大分に出張を一人で行って、で出張した先で水族館に行きたいと思って、で大分って海卵っていう水族館があるんですよ、
うん、
だから一人で行こうとしてました。でなんなら全然一人で行きたかったのに、の金曜の夜かな、なんか飲み会があって、で明日どうすんのって言われて、あ、海卵に行こうと思ってますって言われたら、おじさんが、あ、じゃあ俺も行こうかなって言ってきてってなって、え、マジでやめてってなるじゃないですか、
うん、
でもそのおじさん権力者だったんですよ。
めんどくさ。
東京から来てる、本社から来てる、一番偉い人だったプロジェクトで、でマジで来てほしくないじゃないですか私的には、
うん、
で、いやいや、その水族館、ね、大丈夫ですよみたいな、こう楽しくないですよみたいな、来させないようにするんだけど、いや俺も行くわってなっちゃって、でマジでこれやばいと思って、私絶対ダメだ、防がなきゃと思って、うん、え、皆さんも行きません、行きませんみたいな風にして、うん、みんなもちょっとやばいなってちょっと思ったのか、あと 2,3 人ついてきてくれるし、なんなら、あ、うちの奥さんも行きたいって言うかもっていう気を利かせてくれた人がいて無事
じゃあなぜかみんなで水族館行った。
そう、なぜかね、土曜に行ったけど、それがなかったら本来は一人で行くつもりだったから、ありえるわ一人水族館は、そういうシチュエーションで。あの水族館大好きなんで私。
これ書いてないけど、うん、一人動物園はあるから。
あ、なるほどね、それは同じ並びでしょ、水族館と動物園は。
そう、あの近いから、
あー、フラッと行くみたいな。
ハシビロコウに会いに行ったりしたくて
出た、ハシビロコウ。
ハシビロコの檻は、うん、もう別にそんな人いないから、うん、ずっと見てていいんですけど、
なるほど。
逆に人連れてくと、うん、思う存分見れないから、
確かに私ハシビロコ3分ぐらいでちょっと次行きますかって言うと思うんで、
だってそうそうそう、動くまでこっちも待たなきゃいけないからお互いに
そりゃ一人で行ってほしいわ、
そうでしょ、うん、だから迷惑かかっちゃうから、うん、癒されたくて、うん、動物園に行くときは一人かもしれない
ですね。じゃあやっぱそういう推しがいるね、うん、人は一人で行くのかもしれないですね、やっぱハシビロコみたい
な。そうかもしれない、
うん、私もやっぱラッコの水槽の前にはかなり長い時間いたいんで、眺めてたいんで。
最近ブルータスが水族館特集してて、表紙がラッコでした。
ラッコって今日本になんか十数匹しかいない？もっと少ないんだっけ？
あ、そうなんですか。
そうそうそうって言われてるらしくて、なかなかちっちゃい頃は結構どの水族館行ってもラッコいたんですけど今はそんなにねお目にかかれなくなってるんですよ。
そうなんですね。
そう、貴重なんですよ。
じゃあだから表紙だったのかな。
だってラッコって可愛すぎるもん、生き物として、うん、何かがおかしいですよね。
確かに。
だってプカプカ浮いてるんですよ、ずっと。
どういう生態なんだろう、なんだろうな、どうしてそうなっちゃったんだろう。
そうそう、だって中に
思うぐらいの可愛さではある。
海に住んでないのになんかずっと半分だけ使ってて、お昼寝の時も使ったままで、だけど肉球のところは防水じゃないから手は絶対に上に出して寝るんですよ手は濡れないようにしてるんですよ。可愛すぎる、意味がわからない
子供を抱っこしてるのも可愛いですよね。
可愛い、
乗るんだみたいな気持ちになる。
めちゃくちゃ可愛い、
そんな浮力あるんだ。
そう、本当な効果。ちょっとそれちゃいましたけど、だから、ね、我々いけますね。レベル3い
けますね、
はい、余裕です。
レベル4、
はい、
一人ラーメン、牛丼、回転寿司、あとチェーンじゃない定食
いけます。
私もね、ラーメン、牛丼は行きますね。
回転寿司、回転寿司一人で行ったことないっすけど。
回転寿司ないっすね。
でもラーメン、牛丼、チェーンじゃない定食屋は行けますね。
うん、チェーンじゃない定食の、うん、なんかすごい汚い店とかじゃなければ
まあ、うん、それはなんていうか、一人で行ける行けないというか、単純に行きたくない店ですよね
そうそうそ
う、うん、余裕ですね。一人ラーメンを禁じられたら困りますね。めっちゃ行けます、
うん、ね。まあ、どのラーメン屋さんも行けるかっていうと、二郎とかそういう、まあ、だから結局そうですね、行きたいか行きたくないかの話になっちゃいますね、うん、
だからまあ好きなラーメン屋だったらいけますよね。別に
いけますね。
なんかよく女性もウェルカムなちょっとおしゃれなラーメン屋とかもあるじゃないですか。
あるあるあるある。
なんか柚子塩ラーメンみたいな、でそんなんじゃなくても余裕で行きます、うん、豚骨とか食べたいとこに行きます、
う
ん、
ゴリゴリ中華とかだとちょっと、うん、ちょっとあれかもな、いけないかもしれない。あ、
そうすか。
なんかそういう店じゃないかなみたいな。
お一人様を
女性が一人で行く感じの店じゃないかなとか思っちゃって、
うん、あー、なるほどね。それあんま気にしたことないかもな。私食べたい店にはもう行きますね。
うん、
うん、まあ、レベル4もクリアでしょう。
そうですね、レベル4クリアとしてレベル5、うん、レベル5、
はい、
一人カラオケ、ライブ、スポーツ観戦。
うおー、全部やったことない。
あ、本当に。
そうなんすよ、一人カラオケやったことなくて。一人ライブ、ライブも基本誰かと言ってるな。スポーツ観戦は行かない。
いや、そうなんですよ。で、私は一人カラオケは全然行くから、
うん、
行くって言ってもそんなしょっちゅうは行かないですけど、
うん、
ちょっと1時間空いたなみたいな、
うん、
時に、でもなんかカフェも近くにないな、あ、カラオケあったとかだったら普通に入っちゃうかもみたいな、う
ん、いや、いいですね。私一人カラオケできないとかやりたくないとか全く思わないんで、いつかデビューしたいなと思ってるって感じですね、
うん、
わ、これは私もしかしてレベル4止まりなのかなお一人様レベル。
だからライブも本当に他の人興味なさそうで、自分が予約したようなライブがあったら行くかもですね、う
ん、まあそれは全然行きますね、
うん、
チケット取れたけど例えば同行者が行けなくなって他に行く人も見つかんないってなったら、諦めるよりは行くかなって感じですね。
うん、スポーツ観戦はだからスポーツ観戦をしないから、
しないから我々は
行かないっていう、
スポーツに関して謝ってるんでもうチャンスがなかったけど行けるっていうのがどう認定されるか分かんないですけど、うん、
だちょっと怪しくなって、
ちょっと怪しくなってきました。雲行きが怪しい。
うん、こっから一気にレベル上がった気がします。
ほうほう。
レベル6が、
はい、
一人焼肉、
うん、
一人居酒屋、うん、イタリアン、寿司、バーなど、だからディナー系の飲食店。
あ、で寿司も回転寿司出たからカウンターの寿司屋ってことですよね。
そうでしょうね。
あー、これはどれもやったことないな。
一人居酒屋はある。
ある。
いいのかなって思いながら入ったけど、
うん、
まあ意外と行けてしまったかな、うん、行こうと思ってた店が閉まってて、
うんうんうん、
え、どうしようとか言って歩いてたら、うん、なんか餃子の居酒屋があって、
うわ、美味しそう、
あ、餃子食べたいなってなって、
それはありじゃないですか。
おそろそろ入ったら割と一人席みたいな席もあって、
うんうん、
全然店員さんも優しくて大丈夫だったんですけど、
カウンターがあれば行けるかなっていう、うん、取り木とかも別に一人で行こうと思えば行けなくもないかなってい
う
気がしますね。
そうかもな、
カウンターだし。
このでもレベル6は境目な感じはするかな、
うん、確かに。
バー入りたくて30分逡巡して入らなかったことあるから
でもこの中で言うならバーが一番行けそう。
あ、本当ですか。
うん、でも行ったことないですけど、
はい、この中で行けるとしたら、まあ、居酒屋は行ったことあるけど、うん、イタリアンとかは、まあ、イタリアンのその格式にもよるけど、
まあ確かにイタリアンなら行けるかもな、うん、
ランチでパスタとかだったら全然行きますよね。
だから夜行くかどうかですね、これは。もうランチはどんな店でも基本一人で行けるかなって、
う
ん、
まあ、そうかも、居酒屋だろうと行きますね。
そうで、ランチってそんな大勢を想定してないし、
だからランクによりますね。ちょっとカフェっぽいイタリアンだったらとか言ってもそれもカフェになっちゃうから、
カフェになっちゃうからね。イタリアンにしても大衆イタリアンの感じなのか、うん、こう本当に高級イタリアンなのかによるけど、
ここで言うのはチェーンじゃないですよね。多分チェーン居酒屋に入っちゃいますね。
チェーンじゃないから個人でやってる
カプリチョーザみたいな、
そんなんじゃなくて、もうね、食べログ 4.5 とかの、うん、イタリアで修行したシェフがやってるみたいなところ
とかね。
行けなくはないけど、やったことない、どれもやったことない。バーはやってみたい。
割と上級者、
これはちょっとレベル6を我々超えられないのか。
そうですね、ここが結構境目なんですけど、これレベル7が一人国内旅行、
一、はいはい、人国内旅行、日本国内一人旅したことあるかな。
まあでもアメリカっていうことでもあるんじゃないですか。今テキサスいて、
あ、
国内の旅行に一人で行くみたいな。まあないか。
私留学時代にカナダから一人で旅行はしたんですよ、アメリカに。
あ、なんかそれは特殊な感じもするけれども、
うん、
まあでもありか、
まあ、一応カナダに1年ぐらいいた中で一人でアメリカに行って。
ちなみにレベル8が一人海外旅行なんですよ、
うん、おじゃあなんかレベル5がちょっとどうかな、できると言いつつ経験ない、6、7したことない、8したことあるみたいな。
そう
飛び越えてしまった、
国境は越えてますみたいな。
なるほどね。いやでも、
まあ、私はないな。
いや一人海外旅行その時はしたけど、今後の人生またするかって言われるとちょっと微妙ですね。
いやだから国内旅行じゃないんだよな、
うん、
すごい、うん、よく眠れそうなビジネスホテルみたいなのを取って、
うん、
ある夜突然、
うん、
一人で勝手に泊まったこととかはあるんですけど。
へー、一人国内旅行とか一人ホテルね。
あ、そう
近しいものあるんじゃないですか。どうなんですかね、
気分転換、
うん、
自分の部屋にばかり泊まってるのもなんかだなみたいなので、
うん、
プチトリップみたいな気持ちで、
うん、
ちょっといいビジネスホテルに泊まるみたいな、
うん、だって食事もその辺でしたりするでしょ。
そう、
まあ、観光とかはしないまでも、
そう
それは結構レベル高いんじゃないですか。レベル7クリアと言っていいのでは、
うん、どうなんだろう。だから草津とか行くかっていうとその要は温泉とかね
確かにな。
そもそも旅行の腰が重いだけ説あるから、
まあ確かに旅行ってくくられるとね、
うん、
いやでも今言われたら草津とか一人で行きたいな。
うん、そうなんですよ、今となってはちょっと行きたい、
うん、なんか一人で温泉街にほっぽり出されたい大変すぎる、それを実現するのが。そうか、じゃあ7、8、いや一人海外旅行はでもちょっとしなそう、私これ超えられない壁かも、やったこと過去にあるけど、
うん、でレベル9、
さらに上がありますと。
旅行とか散々やった後にこれなのかと思いつつ、
うん、
一人レジャーで、
うん、
遊園地、ゴルフ、ボーリング、キャンプ、海水浴、スキーなど。
なるほど、これはもうなんかお一人様度合いっていうか、そういう趣味の人かどうかみたいな、
うん、
だって一人スキーとかゴルフ、うん、あるんじゃない。
ボーリングとかだってなんか練習してますみたいなことですよね。
ボーリングも確かに、だってラウンド1でバイトしてましたけど、いましたよ一人で来る人とか、マイボール持ってくる人とか、
うん、だからもう、
うん、
趣味ですよね。
うん、なんかお一人様レベルっていうか、ここに定義されたものをどれだけ好きかみたいなことですよね。
そうですね、海水浴も、
うん、
海水浴っていうとあれですけど、
うん、
サーフィンとかね。
いや、サーフィンなんて全然一人で行きますもんね、みんな。
マリンアクティビティとかしてる人いますよね、うん、まあ私するかって言ったらどれもしないですけど、
うん、そう、私もどれもしないし、じゃあ似たレベルで自分がする、うん、で、一人レジャーとして考えられる、ここに載ってないものあります。
なんだろう、
一人レジャー、
湖にゴムボートで繰り出すのは
これ入りますね。
まあ一人でやんないでしょうけど、
一人でやんないです。でも一人でステートパーク行くのは一人レジャーになると思うんですよ。でトレイルするとかね、
うん、あ、一人プールとか。
あー、一人プールね。一人山登りとか。
そうですね、一人山登りとか。
あー、しないな。
まあしないっすね。
しないっすね。
一人市民プールはありますよ。
あー、
それはもう運動のためっていうか、
ダイエット目的というか。
そうそうそうそう、
運動のためね。それは確かにある。それ私も行ったことある。
レジャーだからね。
うん、レジャーでしょ。だから楽しい目的、ハブファンのために一人で行くかっていうと、うん、行かないな。
普通みんなで行くよねみたいなやつね。
あー、行かないな。
一人キャンプする人いますもんね。
ソロキャンね、うん、ソロキャンはもう一大勢力いますよね、
うんうんうん、なんかよく見る、 Facebook の投稿とかで
見る見る見る。ソロキャンもしないから、これ9の壁は完全に超えられない予感
で、レベル10が
9を超えるのは何なの。
最後ですけど、一人高級フレンチ料亭だから、もう金使う系ですね。
一人3万のコースとかに、
そうそうそうそうそう、
一人で行くかってことね。
これがそれですよ、うん、まあしないな、
しないな。
まずそのお金の問題もあるし
確かにな。なんかでも一人レジャーより一人料亭の方が私にとってはハードル低いですね。金額面のことは置いといて、例えば一人でカウンターの寿司とか天ぷらに行くじゃないですか、めっちゃ高い、
うん、
なんかそれは自分へのめっちゃスペシャルなご褒美としてありえる。
あ、
しないかもとは思わないけど、やっぱ一人キャンプとか一人海水浴に関してはしないだろうなって感じ。
この一人レジャーは、うん、自分のアクティブじゃなさの問題もすごいある気がするから、
うん
うん、大体する文系なこととかあるかなみたいな、
うん、
あ、だから一人博物館でも、それ美術館か。
そうそうそう、そうなっちゃうんだよな。なんかレジャーでそういう、こうアウトドアじゃないことは、でもアウトドアじゃないとお一人様にならないから、家に一人いるだけになっちゃうから、
うん、
やっぱ難しいのかな。一人で何するかな。
何したいとこあります？
一人で？
あの、今そうしがらみがなかったとして、
うんうんうん、
一人でやりたいこと。
もう一人でお出かけしたい。いや、できるんですけど、だからやっぱ食事とかよりはもうちょっと長期の時間かかること。
うん、
映画とか美術館とか、はいはいはいはい、そういうイベント。今娘が学校に行ってる日中は、まあ、ちょっと働いたり、うん、ポッドキャストの収録とかあるとはいえ自由時間があるんで、一人でカフェに行ったりとかレストランに行ったりとかはしたかったらできるんですよ、うん、映画とかね、博物館系はなかなか。
映画は純粋にその映画館が近くないっていうことなんですか。
いや、映画ね、近くにあって、あと見たいのがないですね、ちょっとぶっちゃけて言うとね、
うん、
なんですけど、まあ、やっぱ映画って1本が長いと2時間とかかかるじゃないですか、
うん、
で行く時間、帰ってくる時間、
うん、
その他にしないといけないことたち、仕事、家事などなどで考えると、やっぱ拘束時間が長すぎてあまり選択肢に入んないですよ。
でも確かに映画って贅沢ですよね、時間の使い方が。
そうそうなの。
もう2時間とか完全に動かずに画面に集中するってい う
朝行ったらだって昼過ぎてるじゃないみたいなことじゃないですか、
うん、そうなんですよね。なんか最近私、映画館行くのも大事だなって一周回って思って、
うんうんうん、
月に1本ぐらい映画見ようみたいなことを思ってるんですよね。
いいですね。やっぱ家だとどうしてもね、こうディストラクトされるというか、
そう、
携帯見ちゃったりとか他の音があったりとかするから、映画館は贅沢な時間ですよ。
そうそうそうそう、せっかくいい映画もなんか大画面じゃないとちょっと違うなみたいになることもあるから、
う
ん
う
ん、
音響もね違うしね。
そうそうそうそう、だから映画館は最近あえて見に行こうみたいなことしてる。
それはね、いい時間の使い方と思う。
ああ、なんか何したいかな、一人でやりたいこと。
また心ゆくまでショッピングしたいです私は。
ああ、
終わりの時間を気にせずにショッピングしたいっていうか、ダラダラとショッピングモール、ヒカリエとかを、
うん、もう上から
好きなだけ時間かけて、そうそうそう、上からもう目的とか決めずに、で本屋でも何にも追われずに本をじっと眺めたい。本屋に行く時間が持てたとしても、うん、あ、1時間だけとか30分だけとかなると焦っちゃうんですよ、
うん、
本当は雑誌の立ち読みして、でちょっと カフェで休憩して一冊買ってとか、全然知らないコーナーに行って、はあ、こんなものがとかしたいじゃないですか、
うんうんうん、
で雑貨コーナーがあったりして、いや本屋にある雑貨ってなんでこのセンスいいのかなみたいなこととかをやりたいけどできないから、
う
ん、
あ
ショッピングにめっちゃ時間かけたい。
私はあれだな、やっぱ温泉行きたいな。
いや温泉は
それで言うと
別に一人で行きたいとかはなく行きたいですね。
うん、そう、まあ、別に誰かと行ってもいいけど、一、
うん、
人で温泉旅館になんか2泊3日とか泊まって、
うわーいいなー、
2日目の中日をあのもう温泉に入ったり出たりしながら、
いいなー、
本読んだりなんか文章書いたりみたいなことに使う。
文豪の生き方でしょそれ、旅館で。
そうそうそうそうそうそうそう。
でちょっとこう煮詰まったら温泉街に出てみて、まんじゅう買ったりして、ね、そうそう、
ちょっと散歩して、
うわいいな。
で夜はその旅館の美味しいご飯をいただくみたいな、季節の食材を用いた美味しい和食を食べるみたいな。
もうやめてくださいよ、季節の美味しい和食とかいうワードを私にぶち込んでくるのやめてくださいよ。
確かに、
かなさんはちょっと足を伸ばせば食べれるものかもしれませんけど、こっちはどんなに大金を積んでも食べれないんですよ、それが。もうやめてください、本当に。拷問でした、今。
季節の、今。
勘弁して。
いや、なんか純粋にお出かけ、うん、どこ一人で行きたいかっていう話で思いついちゃったけど。
もう今行きたすぎて、本当ちょっと泣きそうです。どうやったって行けないから。
そういえば100の質問で言ってたわ。なんか
言ってましたっけ。あ、魚食べたいってね。
そうそうそう、今日本が恋しいと思うのはどういう時ですか、うん、みたいなので、
うん、
なんだっけ、
魚、魚だと思う。
なめろう食べたいって言
った
のか。
そうそうそうそう。ブリシャブとなめろうが食べたい。そういうのが食べたい
って言って、それなのかって思ったのを突っ込み忘れたなって思ってましたけど、
マグロとサーモンはいくらでも食べれるんですよ、こっちでも、
うん、
サーモンなんてなんならうまいなって思います、こっちでね。だけどやっぱそういうこう生魚を使った思考を凝らした一品みたいなのがないんですよ。あん肝とかも食べたい、あん肝ポン酢とか。もう泣けてきた、この話やめましょう。もう悲しくなってきた、日本にそんな当分帰れないのに。お出かけできない、
したくともできない場所。
本当ですよ、日本帰りて。食に関して言えば今日ね、私魚欲高まりすぎて、今日この収録の後お昼ご飯友達との近所の食べ放題の寿司屋行ってきます。もうそこはね、私好きなんですよ、寿司として好きなんじゃなくて寿司として好きなんですよ。SUSHI として好きで、カリフォルニアロールは日本人が思う寿司とは全く別物だけど、それはそれとしてご飯のジャンルとして美味しいと思ってるん でそれで魚よく満たすために行ってくる予定なんで、まだ大丈夫、まだこの散々たる攻撃にも耐えられています。
そっか、このあと一応魚をいただくんですね。そうそうそ
う、
だから
そうなんですよ、だからまだまだ生き延びれる私はここでサーモン食べてきます。
いいな、
もう何の話、
確かに
何の話になってましたか。 つまり私たちは女のお一人様レベルで言うと、かなさんは、
だから私は、
うん、
一応ね全部はやってなくても、
うん、
1つ2つやってたら OK だとしたら、
うん、でも一人国内旅行をクリアしたと思えばレベル7までいけるじゃないですか。
これそれをクリアと言っていいかはありますけど、レベル6がだいぶ厳しいから。
確かにレベル6、一人焼肉居酒屋ね。
まあ一回はやったことあるか、うん、
一人居酒屋行ったことあるでしょ、
合格とする、
うん、
バーも一回もないわけじゃない、チャレンジしたことがあるにはあるから。
なるほどね、
ここが結構ハードルで、うん、国内旅行は割とこうあれを不正とみなさないならば
厳正なら審査員が不在なのでいいんじゃないですかね。
じゃあレベル7かな、
あまあまあ審査員で、
うん、
だから私はあのかつてのアメリカ西海岸一人旅で一人海外旅行をクリアとするならレベル8なんですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、ただもうしないかなっていうことを考えたら、一人国内旅行したことないし、一人焼肉も一人居酒屋もしたことなくて、で一人カラオケも一人ライブもしたことなくて、
うん、
本当にしたことある実績で言うとレベル4になっちゃいますね。
あー、だからそれは行きづらいとかじゃないってことでしょ、
うん、そう、行きづらいとかじゃない、
一人で行くほどの情熱がないままここまで来たみたいな、
うん、あと旅行はなんか私一人旅して気づいたんですよ、喋りたいって。
あ
ー、だからシェアしたいんですよ、美味しいねとか大変だねとかを喋りたいから、寂しいっていうよりはなんかやっぱシェアできる人と 行動を共にしたい。で一人旅で現地でそこに住んで友達と会ったりとかしたんですよね、ご飯食べたり、うん、そういうのがちょくちょくできるなら全然行けるかなっていう。なんか友達に会いに海外旅行行くとかね、一人で、
あ
とかは全然できる。ヨーロッパに友達何人もいろんな国に住んでるからちょくちょく会って、まあ、一人の日もあってとかは全然できると思う。
だいぶ意味合いがだから違ってきますね、そうなってくると。
そうそう、
台湾旅行に行った時に、
う
ん、途中で思い思いにエリートを出る時期を選べる旅行だったんで、
うんうん、
私たちが台湾着いた時にすで、うん、に台湾に行ってて、うん、2日ぐらい共にしていなくなった青年がいたんですけど、うん、彼は台湾からこれ言いましたっけ、イタリアが安いみたいな。
え、知らない知らない、言ってないと思う。
日本から台湾、台湾からイタリアにすれば、
うん、
エア代が割といいみたいなら
しいですね。なんか日本からヨーロッパはすごい高いのに他のところからはそんな高くないみたいな聞いたことあります。
そうみたいなんですよ、
うん、
だからせっかくだから一人でイタリアで年越しするとか言って、
うん、強
っ、イタリアに旅立って行って初の、
うん、しかも初、
そうそうそうそう、
うん、強い、レベル8っすね、
人がいて、
うん、
これは完全なる、まあ、うんうん、彼だけどレベル8だなっていう、こういうのですよね。
すごい、確かにそういう感じじゃないな、私の一人海外旅行は。
そうそうそうそう、
どうだよな、全然行けますよっていうことで一人カラオケをクリアとしたとしたらレベル5っすかね。
そうですね、
実績ないけど
やってみようって思ったらできるわけですもんね。
そうっすね、なんならやりたいと思ってます。
一、うん、人カラオケはなんか別に何の問題もない。
うん、
繁華街のカラオケに夜とかに行くと、
うん、
よくわかんない人が乱入してくるみたいな恐怖はありますけど。
それは怖い、うん、
ね、楽器の練習してる人とか、
うん、いっぱいいますもんね。
いるし、
一人カラオケって最初の頃っていうか、そういう一人カラオケ自体がわそんなやり方もあるんだって言われた時はハードル高いみたいな風になってましたけど、もはや今普通の楽しみ方になっちゃったから当たり前じゃねみたいな。
一人カラオケ専門店とかもありますからね。
だって一人焼肉もそうでしょ、一人焼肉できる店とかあるじゃないですか。確かに確かに。だから、うん、ちょっとお一人様の定義もどんどんどんどん変わってきて当たり前になりつつあるのかなっていう気もしますけどね。
そうですね、うん、なんていうか、まあ、あんま気にせず一人でやれるようでありたいとは思いますよね。
そうですね、なんかそれによって他者にジャッジされる言われもないし、
うん、
自分が一人で来てる人見てうわ一人で来てるわとか別に思わないし。
そうですね、うん、だからレジャーとかも、うん、あったらいいのになとは思う。
そうですね、自分にもそうできるものがね。
ただ、うん、そういうほど駆り立てられるようなレジャーがないだけで、
うん、ない、情熱がないだけ。そこに、
うん、思いのほか、
うん、
お一人様ネタ面白かったですね。
そうですね、意外と自分のレベルが高くなくてちょっとしょんぼりしましたけどまあ映画みたいな。
そうです、
ね、10目指したかったけど、いつかでも10デビューしてみたいです、自分へのご褒美で。高い料亭とかフレンチ。
確かに、
うん、でもやっぱ美味しいねって喋りたいから誰かと行きたい
分かち合いたいですね。
そうですね、私、まあ、
そんな美味しいもの食べるんだ
ったら、ね、そうそうそうそう、せっかくタイ米はたくならこんなタイ米はたいてきちゃったねみたいな感じで誰かとその感情をシェアしたいタイプなんで、まあ、基本的にはお一人様っぽくはないんでしょうけど、うん、まあでもレベル4ぐらいまではなんか余裕な感じでしたね。
落差ありましたね途中から
なんか水族館が入ってるのとか笑いましたけど回転寿司とか
一回行くってことになったけど
そうそうそう、結果ね、結果全然行くんだったんだけど、なるほどなと、まあ、お出かけもいろんなバリエーションがありますねということで。
はい、そうですね、うん、謝リスナーの皆様、
うん、
まあこれ女性に限らずですけどね、
うん、
あのレベルいくつだったでしょうかっていう。
確かに、
あのリンクもよかったら貼っておくので
教えてください皆さんも、
いくつまで行ったか、うん、ぜひ教えていただけたらと思います。
はい、
まあ、時間的にはね、
うん、
このくらいかなと
思うんです
けど。そうです
ね、脱線に次ぐ脱線で、はい、今回も謎の回となりましたが以上ですかね。
はい、春に放送されてると思うんですけど
おそらく
皆様楽しいお出かけライフをお過ごしいただけたらと思います。
はい、
そしてこんなお出かけ行ったよみたいな話とか、うん、まあ、今日のお一人様レベルとか、
うん、
まあ、そういったことについてのご感想またご質問はハッシュタグあやまリスナー、あやまはひらがな、リスナーはカタカナにてお待ちしております。
はい、お便りフォームもあります、概要欄にリンク貼っておりますので、ご質問ご感想話してほしいトピックなどなど何でもいいのでお気軽に送ってください。めちゃくちゃ喜びます。
もし気に入っていただけましたら番組のフォロー5つ星評価もぜひお願いいたします。
ぜひぜひ、
とても励みになります。
なります。
はい、 それではまた次回お会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。